明けましておめでとうございます。2024年令和6年、早いもんでもう6年ですか。令和6年1月の2日、毎年恒例の池一周と言いたいところですが、今日は池じゃなくて、うちの近所の林に来ております。すごくいい天気。さっき家を出てくる前にテレビをつけましたら、毎年恒例の箱根駅伝をやってました。今箱根の方土砂降りなんですね。もう大変ですよ。ランナーの人たちがもう大雨の中走ってます。まあランナーも大変ですけど、駅伝を見物に行っている人たちが大変。こんな土砂降りの中よく見に行くなっていう、まあご近所の方とか毎年駅伝見るのが楽しみっていう人たちにとっては、まあ多少の雨なんていうのはへでもないということかもしれませんね。さてさて、さっきも言いましたように、今日はいつもの池ではなく、うちの近所の林を散策してます。かなり不審者ですけど、というのも、いや実はね、昨日までは今年の池一周はどこに行こうかなと、どの池を一周しようかなと思ってたんですけれども、元日にね、夕方に、午後4時10分に北陸地方で、石川県の能登半島の先端あたりで、とても大きな地震が起きまして、で、まあ、その揺れはこの愛知県にまで伝わってきて、かなり愛知県も実は揺れました。とても長い周期の横揺れが、多分ね、体感でいうと 2,3 分続いたような気がします。実際のところはもしかするとそれよりも短いかもしれませんが、で、震源地があっちの方で、愛知県に伝わってくる揺れがこの大きさかと思うと、もうそりゃ震源地あたりの揺れがいかに大きかったかっていうのは想像できるわけですけど、実際ものすごく、激しい揺れだったみたいで、で、まあ元日にそういう大きな災害が起きてしまったということで、なんか僕の中でいつもと同じように池一周して、のんきに、具にもつかないことを喋って、また今年もよろしくなんていうのもなんか違うなと。あともう一つは、まあ、別に愛知県がその危機にさらされているわけでもないし、その今回の大地震が、例えば南海トラフ地震を誘発するとかっていうことも多分考えられないとは思うんですが、なんとなくね、いつも行っている池っていうのは、車に乗って、あ、なんかすごくこの辺草ぼうぼうだったのに刈ってあるな、刈ってあるとなんかちょっと景色が違って見えますね。いつものように写真を撮りながら、歩いておりますが、でね、車で 2,30 分かけて池に行くっていうのがね、なんかね抵抗があったんですね。できれば歩いて家に帰れる距離で収録したいなと、なんかそんな気分になったもんですから、うちの近所の、まあ 公園ですねに来てお話をしております。ちょっとこの山登ってもいいのかな、ちょっと登ってみましょうか。小山がありますけど、よいしょ、うっほうほう、ここに登るのは初めてか何年ぶりかですが、うわー、はいはい、はあ、結構見晴らしがいいかも、はあ、じゃあちょっとしばらくここに座ってお話をしましょうか。みんなからすごく 見られる高い場所に今来てますけど、みんなからっつってもあんまり人いないんですけどね。犬の散歩の人とか、さっき見たら原っぱのあたりでゴルフの練習をしているおじさんが一人いて、目の前にあるベンチではおじいちゃんが一人スマホをいじっていて、もう一人おじいちゃんが犬の散歩をしているんですが、今枯葉に足を滑らせて転びそうになりました。お年寄りは転倒の危険がありますからね、気をつけてくださいってことですが、ちょっとなんてことない写真を撮っておきますか。あ、自分の影も入れて撮っておきますか。いいよ、あ、おじいちゃん椅子に座りました。椅子じゃないか、あれ石か。おちょっとこの山は土が露出している部分は少しぬかるんでますか。これぬかるんでますね。じゃあ小山から降りますよ。枯葉の上は滑りやすいので気をつけて。いいよ、はい、まあそういうことで今年の正月はね、もう元日から、ああこんなことが起こっちゃって、でまあ今日出てくる前もずっとその地震に関係するテレビを見ていまして、あの東北の地震をね思い出させますが、まあ元日になんてことが起きちゃったんだっていう、ことですよね。ただどうなんですかね、その元日だったっていうことは、日本にとって元日っていうのはやっぱりなんだかんだで1年の中で最も特別な日、特別な意味を持っている日と言ってもいいと思うんですけれども、その日に大きな災いが起こるというのは、まあそれだけでとても衝撃的ショックなことなんですが、もしかするとこれは不幸中の幸いであったのかなとも思う部分があって、それはやっぱり元日っていうのは普通の日と違ってですね、特に今回の場合午後4時ちょっと過ぎに地震が起こりましたから、これがもし普通の平日の午後4時、だったとすると、家族がみんな別々の場所にいた可能性がありますね。お父さんは会社で働いていて、お母さんはパート先で働いていて、子供さんは、学校や幼稚園保育園に行っている、午後4時っていうのはちょうど家族がバラバラに生活する、うわすごい枯葉がふわふわ、うわちょっと底なし沼に入っちゃうんじゃないかっていう危機感がありましたけど、まあそういう家族がバラバラに、過ごしていたであろう時間帯に起きたっていうことを考えると、元日だったことは良かったのかなと。おそらく多くの家庭が、バラバラではなくて一緒に過ごしていたと思うんですよ。で真夜中というわけでもなく、まだ明るい時間帯に起きたっていうことで、そう考えると不幸中の幸いと言えなくもないのかなと。例えば 遠く離れた場所に生活していた息子や孫が、自分の親の住むふるさと、おじいちゃんおばあちゃんの住むふるさとに帰省していた可能性も高く、そういう意味では遠く離れた場所から自分の肉親の安否を心配するっていうことも、ないですね。まあ、ただ普段は遠く離れている場所だったから被災者にはならなかった人たちが被災者になっちゃったっていうこともありますし、たまたま観光旅行でその地を訪れていた、まあ、今回の場合は金沢もねかなり大きく揺れていたみたいなので、金沢を旅行中の旅行者っていうのもかなり巻き込まれたと思うんですね。だからまあ不幸中の幸いの部分もあれば、ああこの時期じゃなければよかったのにっていう場合もあるかもしれませんが、まあこんなことがお正月のね新年の1日目に起きてしまい、まあどうしたってこう気持ちがそっちに持っていかれちゃいますもんね。能天気に明けましておめでとうございますなんていう気分じゃなくなっちゃって、一旦テレビのそういった、災害関係の番組を、まあ、番組というかNHK なんかはぶっ通しでそればっかり流してますけど、そういうのを一旦見始めると、まあ、結局は同じ映像を繰り返し繰り返し流してるだけなんですけど、見るのがやめられなくなっちゃうんですね。なんかずっと見ていなきゃいけないような気がしちゃって、でも本当はまあ我々に運よく被災者にならなかった我々にできることがもしあるのであればそれをする、で直接的に何かサポートができないようであれば、被災しなかった人間はなるべく普段通りの営みをする、災害に引っ張られて自分の生活がおかしくなってしまうっていうね、特に精神的に引っ張られて、しまう人もいっぱいいると思うので、物理的な被害を受けなかった人間はなるべく精神的なダメージを受けないように、あんまりその災害関係のテレビを見すぎたり心配しすぎたりしないようにしましょうねと。あとは、2年くらい前に僕は一念発起というか、まあそれまでもずっといつかやらなきゃなと思っていながらできていなかったその災害対策を、ちょっと失礼しますよ。あ、もっと広角レンズじゃないと無理だなこれ。災害対策に力を入れるっていうようなことを 2,3 年前にやってまして、まあその時に、備蓄できる食べ物飲み物そして燃料とか、といったものを揃えたんですけれど、ちょっと気を抜くと、あ、そういえば非常持ち出し袋に入れたり、あとキッチンの物置に置いておいたその非常時に食べる食べ物、賞味期限のチェックを最近してないなとか、賞味期限のチェックをして、商品を入れ替えるというかね、食品を入れ替えるということを、本当にねついうっかりなんですけど、ついうっかりっていうのは言い訳かな、ちょっと怠っていた ところがありまして、まあもう一回ちゃんとチェックしないとねっていうふうに思ってます。今我々がすべきことっていうのは、次にいつかどこかで起こる、特に太平洋側に住んでいる人にとっては、そう遠くない将来確実に起こる南海トラフ地震に備えるっていうことをしないとねって思いました。なんか今年のフレディオ新春特番ちょっと暗いそりゃそうだ、しょうがない、それはしょうがないね。あ、子供たちがいる。そんなわけで2024年の新春一発目、一発目っていうか年に1回しか配信しないんですけど、この新春特番はこの辺りで、お開きとさせていただきますか。なんか例年以上にちょっとこうシリアスな感じになっちゃってますね。でもまあしょうがない。ちょっとごめんなさいよ、今ね気になる被写体をね、見つけたもんですからね、お思いっきり写真撮っちゃいました、そんなわけでまた来年ね、また来年いつものようにご挨拶ができますように、そんな感じ皆さんも体に気をつけてね、まあ、僕もそうですけれども、嫌なことがあんまり起こらない2024年になりますようにと祈りを込めながら、今年のフレディオ新春特番を終わりたいと思いますなんかいつもと全然違う終わり方ですけどね、また来年もよろしくお願いしますじゃなくて、なんだこれは、来年もよろしくお願いしますは年の瀬の挨拶ですね今年もよろしくお願いします。ではもう少しブラブラしてお家に帰りたいと思います。ではまた次回、さよなら。撮れてるのかなこれ